皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里紀夫です。ここからの時間はトレーディングフロアをお届けしていきます。この番組なんですが、週替わりのパーソナリティとゲストをお招きしまして、投資に関する様々な話題を取り上げていく番組です。本日のメインパーソナリティ、改めてご紹介いたします。相場志郎さんです。お願いいたします。
はい、お願いします。
さあ相場さん、はい、早いもので12月に入りました。
う
ん、
そうですね。
まあ今年ね、うん、相場、株式取引始めたなんていう人もいらっしゃるかもしれないですが、はい、皆さんどんどん上手くなってほしいですよね。
うんうん、そうですね、上手くなってほしいね。株は技術だから
ですよね。うん、あの週末には、はい、練習会を開催されたというふうに伺いましたが、
そうです、大練習会、
大練習会、
いや大練習会で800人来て、
すいません、ちょっと今私、うん、想像を超える人数で息を飲んでしまいました。
びっくり、俺もね、あのさっき 水を飲みましたよ。もうびっくりして800人来ちゃって、はい、でもっと少ないと思ったので、受講料10万円だから、はい、もっと少ないと思った、
はい、
うん、800人来ちゃって、会場をね3日前に変えて、で新しい会場にしたのに座れない人が出そうになっちゃった。
へ、
うん、でもみんなね6時間30分のセミナーを、もうみんなね
真剣に、
俺も6時間30分ぶっつけでセミナーだから、まあ多少疲れましたね。
いやでもなんか皆さんの熱意感じますね。
いや感じますね、熱気がすごかった。でこれはね年2回やるつもりでいるので、はい、次回は6月ですね、
はい、
で、私のね公式ホームページっていうのが、
はい、
できてるはずなので、これバナーかな、このラジオ日経の、ね、
はい
はい、見ていただくと出てきます。
はいはい、番組ホームページご覧いただきますと、こちらリンクが貼ってありますので、はい、ぜひそちらの方からご覧をいただければと思っております。
めくっていくとね、はい、出てくるんだよね、俺の顔が、はい、来たこれ、
ね、
なんかあのスポーツ実況みたいだけどそう、ここをクリックしていただくと今後のスケジュールとか、はい、いろいろ出てます。
相場志郎公式サイトということで、はい、バナーが貼ってありますので、ぜひ、はい、ぜひそちらをご覧いただければと思います、はい、
でそこにはね、
江戸っ子じゃないのね、
今度ね、はい、本も出すんですよ。
そうなんですよ、うん、本もね、おすすめの、
ここにはねまだ出てませんけれども、はい、今アマゾン見ていただくと、儲ける力が身につく、はい、相場志郎式一生ものの株ドリルと、ドリルだよ、ドリル、あれだよ、建築現場のドリルだよ、
はい、うん、画面出します、相場さん、どうします、
画面、ちょっと出しましょうかね、
はい、あ、でも新しい本をね、
ちょっとね今画面ね、画面さっき閉じてた、
じゃあまた後でご覧いただくようにしようかなと思います。
これがね今アマゾンで1位にベストセラー、12月13日の発売ですから、まだ発売してないんですけど、今ベストセラー1位になってます、
はい、
で1月24日には世界一安全な株の空売り、空売りだけを書いた本を予定してます、
はいはい、新しい本も出されているということです。公式サイトの方もバナー貼ってありますので、ぜひご覧いただければと思います、
はい、
この番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信の終了後にも YouTube でオンデマンド配信もいたします。番組ホームページからは随時質問なども受け付けていますので、ぜひご活用ください。この番組トレーディングフロアは個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローリングの提供でお送りします。
トレンドフォーキャスト、
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析しまして、今後の傾向を探っていきたいと思います。今日の相場マーケット簡単に振り返っていきたいと思います。
はい、
3日今日の東京株式市場で日経平均株価7日続伸しました。前の週末に比べて223円70銭高の 22,574 円76銭で終えました。先週末に開催された米中首脳会談で来年発動が予定されていた中国製品への追加関税を猶予することを決めました。貿易をめぐる米中の一時休戦を交換し、景気敏感株中心に買い戻されまして、日経平均の連続上昇なんですが9月26日までの8日続伸以来の長さとなりました。
はい、これについてコメントなんですが、はい、この米中首脳会談で新たな関税を課さないというね、ストップするという話で今日上がったというふうにニュースになってまして、まさに世の中もそう見てますけど、実はですね、私はそれより以前に買ってましてね、 まあ、ポジションで言うと、空売りを20、そして、買いポジションね、買いポジションを110持ってたから、
はい、
すげえ儲かってるわけ、110だから。
はい、
うん、で、それはもうすでに株熟成にも公開をして、その話を以前にしてあります。ということは、この米中首脳会談で、関税を課するのが伸びたというニュースが伝わったのは最近じゃないですか。ここ1日2日じゃないですか、はい、私はもっと前から買ってるんですよね、うん、それはチャートで分かっちゃってる、
はい、
このトランプさんとね、習さんが話すことがチャートで分かってるわけではないけれども、世の中の全体の大きな投資家の流れがもうチャートに現れている、それを今あの画面にサクソバンクのサクソ、はい、トレーダー GO で出してますけれども、はい、今原稿にあったようにですね、上昇はこのですね、この日かな、11月21日を起点に 1,2,3,4,5,6,7,8,9 今日で9日目なんです。で、私の理論でいきますと、9の法則というのがありまして、今日さすがに上がったけれども連続9日上昇すると一旦はお休みをすると。で、これかなりの確率でうまくいく当たるんですね、ですからまあ私はそろそろ手締まわなきゃいけないなと、はい、まあ、先週一部手締まったんですけど、でまた買い直したんですよ。先週一部木曜日に手締まって金曜日に買い直したのが今日バンと行きましたから、まあまた今日手締まおうかなと思ってますけど、やっぱ9連続上昇っていうのは、一旦は休むと。ただね、今回元気なのは、はい、これ見ていただくとですね、一番下に20日移動平均線が潜ってます。その上に10日、その上に5日、その上に3日ですから、下から20日、10日、5日、3日なので、はい、相場式で言うと、しっかりパンパンパカパンになりそう。ただ、はい、上に62日線がこう横立ってますから、
まだその人がいましたね。そう
なんです。この人が下に来ないと、大相場にはならないんです。大相場の 95% は、この青が下に潜り込んだ時なんです、はい。で、今回は青が潜り込んでおらず、緑まで潜り込んでますから、はい、まあなかなか中相場にはなりそうだと、うん、で、じゃあ皆さんが今買いを持っていて手締まうとしたら、はい、どこで手締まうかと、ピンクが折れた時です。ピンクというのは3日移動平均線、今一番下に緑で、その上に黄緑で、その上に、赤で、そしてピンクで、はい、順調に気持ちよく上げてるわけだから、ここは寝たこを起こさず、
はい、そのままね、
そのまま見ていって3日移動平均線が折れて一旦切って、その後の様子を見ていくと。で、これもっと頑張って上がっていくとですね、青がだんだんみんなに近づいていくんですね、はい、他の黄緑とか緑にね。そうなると非常にいいんですけど、もう一回下げてから上げないとここはなかなか抜けない感じもしますね、うんうん、で、週足をちょっと見てみようと思うんですが、はい、これ26分まで時間を許す限りね、
はい、
今日9銘柄用意してますが全部できないかもしれません、
はい、
これは日経の週足です。これもダブル底形作ってますね、この下値が切り上がってますから、株軸ではここだここだって言うんですよ。ここよりもここの方が高く、下値が高く始まって、これここだここだって言うんですね。で、今、上がって3週目です、
はい、
まあ、連続、まあ、4か5ぐらいでしょうかね、きっとね、
うん、
ただこれね、赤にね、黄緑、つまり、5週移動平均線に10週移動平均線が近づいてますから、
はい、
このまま上がってくれるとね、うん、5週線が10週を超えてくるんですよ、
はい、
そうなると順番としては、うん、5週線の下に10週線が入りますから、はい、上昇パターンになって、それからね、これね、はい、青がいるのよ、これ週足で。日足ではさっき青が上にいたけど、はい、週足ではここにいるから、もうちょっと上げるとですね、一番下に青が来ちゃう可能性があるんです、週足では。そうするとね、大相場になる可能性がある。とにかく、常に大相場というのは、はい、一番下に青が潜り込んで、その上に緑があった時なんですよ。過去ね、見ていただくとね、うん、これ見れるかな、ちょっと待ってください。
ちょっとね、うん、前の動きを見ていきたいと思いますが、
ここ、例えばこういうところ見ていきますね。今、ここで、ここからずっと、これはいつだ ?2014 年の6月から、その後2015年の、7月までずーっと上げたんですよ、はい、ずーっと上げて、はい、日経にして5000円上げたんですね。この時下に青が潜って、そして上に抜けていってからってことですからね、という感じで、 日足で言うと9本目ですから気をつけなきゃいけない。私は一旦手じまいます、うん、下がるとは言いませんがとりあえず安全を期して手じまいます、はい、ただ週足で行くともう1本、うん、2本ぐらい伸びてくると、はい、これわからない結構いい感じになってくるということでございます、はい、まだ時間がありますので、
はい、続いてが
今度はですね、これはコーンを見ていこうと思います、はい、コーンをちょっと今出してみますけれども、
はい、チャートを確認していきたいと思います、はい、コーンなんですが、はい、
コーンのですね、週足を見ると、はい、20週移動平均線の下値が切り上がってます。この緑が20週移動平均線で下値が、ここだな、ここは18年の1月、
はい、
20週移動平均線がそこを打って
今年の頭ですね。
そうです、そこからずっと上がっていってで、はい、天井が5月なんですが、そこからコーンがガーッと下げましたが、前回の、底値で止まってるんです。そこからまた上げ始めて、ぐじゃぐじゃやった。大きく下げた後はぐじゃぐじゃやりますから。それが終わってですね、なんとこれ、緑が下に入り込んで、はい、すぐ上に青があるでしょ、
はい、
そしてすぐ上に黄緑、赤、ピンク。
はい、
したがって、現在のコーンというのはあのキャラメルじゃなくてなんだっけ、コーンは
トウモロコシ、
なんでコーンが
キャラメルコーンが大好きですよ。
コーンは、トウモロコシです、はい、これがね今一番下に緑ですよ、
はい、
その上に黄緑と赤とピンクがありますから、うん、20周線10周線5周線3周線だから結構いい感じになってます。しかもシカゴじゃないよ、はい、これシカゴはアメリカだからね。しかも青が緑に近いということは、
はい、
これだけ60周線と20周線が近いということはいつでも20周線が60周線を追い越せますから、
うん、
追い越せる、いつでも追い越せるということは大相場の手前だということなんですよ、うん、だからコーンというのは見ていくと非常に面白いかなという感じがしますね、
はい、
でこのコーンの日足を見ていきます、
はい、今週足をご覧いただきまして、
ね、はい、週足を見たんで今度は日足、これもサクソトレーダー GO と、ここでほらスポンサーが今日スタジオにいらっしゃるから少し褒めとかないと。今見てください、日足ベースですとね、60日移動平均線がずっと下げてきて今ずっと横ばってるんです、はい、それが上がってきそうな雰囲気、
そうですね、で緩やかに
それで今順番がですね、黄緑、それから赤、ピンクになってる。
はい、
10日線、5日線、3日線の順番になってますから、短期上昇にはもうなってます。はい、現実に。私これ買ってます、うん。短期上昇になってます。で、問題はもうちょっと上げると、10日線が60日線と20日線を上げてきますから、パンパカパンになる。だからパンパカパン手前なのよ、はい、これ、コーンは。
はい、
週足も。冷やしも美味しいでしょう、コーンは。なんかアメリカでは家畜の餌だって言うけど、コーンは美味しいぞ今っていう感じがいたします。
はい。
はい、それからもう一銘柄ぐらいできるかなという感じがしますので、
はい、ぜひお願いいたします。
見ていきますと、今度はですね、これはユーロ50というのをちょっとやってみ、取り上げてみましょうね、はい。サクソバンクではね、ユーロ50っていう指数もできるんで、すごくいいですよね、いろいろ。たくさんチャンスが、ヒットを打つためには、ストライクボール打たなきゃなんない、
はい、
ストライクのボールを少ない銘柄で探してるとみんなボール球かもしれない、たくさん見るとストライクが出てくるんですね。で、これがユーロ50の日足です。今局面で言うと B 局面です。 B 局面というのは大きく下げた後一旦20日線まで上げて一旦下げてもう一回20日線まで上げる、つまり大きく下げた後は下で小波でごじゃごじゃごじゃごじゃやる、はい、これが終わるともう一度大きく上がるっていうところですから、今、ユーロ50はね助走期間なんです、はい、で助走期間っていうのは女性の服を着てるわけではなくて
その助走ではなく
助走なんですね、
はい、
そうこれはね5日上げたら6日下がるとか6日上げたら5日下がるとかそういうことなんで、今、はい、多分ユーロはねこれもう一回下げるんじゃないかなっていう感じがしてます、
はい、
それを繰り返すと緑が下に潜り込んでいく、
うん、
まだだから緑は潜り込めてないんです。現状黄緑赤ピンクですから短期上昇です。 緑が下に入ってないから大きくは上がれない。だからもう一回下げるときは狙った方がこれは美味しい。
下げを狙
う方が美味しいです。下げ始めてからですよ。うん、この後出てきますけどね。はい、まあ、こんな感じで3つぐらい見ていただきました。うん、
はい。
はい、
ぜひチャートを参考にしていただいてトレードをしていただきますよう、うん、はい、お願いいたします。ここまではトレンドフォーキャストのコーナーをお届けしました。サクソバンク証券は海外現物株式及び ETF の取扱いを開始しました。国内最多水準の取扱い銘柄数と国内最低水準の手数料でサービスを提供します。世界最大の株式市場である米国市場の取扱い銘柄数は6000銘柄以上。取扱い業者が限られている中国の本土市場に上場する株式もお取引いただけます。さらには空売りができる CFD も取り扱っています。詳細はサクソバンク証券のホームページをご覧ください。外国株式取引は上場企業の業績や経済情勢の変化に応じて変動し、損失が生じる恐れがあります。また、為替相場の変動の影響も受けます。詳しくは、サクソバンク証券のウェブサイトに記載されている、契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社、第一種金融商品取引業者、関東財務局長、金商第239号。
トレーディングサロン。
さあ、はい、ではここではパーソナリティの投資の提言についてお話をいただきたいと思います、はい、今日のお話ですが、
うん、今日のお話はですね、はい、早い、はい、遅い、はい、これを卒業しようじゃないか、
はい、
早いっていうのはね、うん、どういうことかっていうと早いっていうことですよ、はい、で遅いっていうのはスローだっていうことですよ
でもね、取引をしている、うん、トレードをしている上で、もうちょっと早く入ってればとか、うん、なんであの時入れなかったんだろうとかって、うんうん、誰もが経験あると思うんですよね、
う
ん、
でそういう経験をするんで、うん、早く入っちゃうんだよね。
あ、今度逆に、ね、
こんなに上げたんだからそろそろ下げるだろうと言ってで売りを早く入れちゃって持っていかれる、はいはい、これだけ下げたんだからまあそろそろ上がってもいいだろうって言ってエイヤーで買いを入れてしまうと、はい、また下がってしまうということが起きます、ですので、まあ、あのアマチュアっていうかね、うん、初心者の皆さん、はい、このリスナーの皆さんに、まあ、負けないように勝率が上がるように、はい、まあ、あのたい焼きのね美味しいところ、うん、例えば頭の方と尻尾の方は、はい、マーケットに上げちゃって
中身の
あんこが
たっぷり入ってるところ、
う
ん、
ところだけ食べましょうと、うん、つまり安全策ではありますけれども、まあ、全部は取れないけれども、はい、安全策ですね。その安全策のヒットをたくさん打つことで、非常にね、いい成績を残せます、うん、で、テーマが早い遅いを卒業しようということなんですけどね、はい、例えば、はい、上がっている状態というのは先ほども、ユーロと日経とで説明しましたが、3日移動平均線が一番上にあって上を向いている、うん、はい、その下に5日移動平均線があって、その下に7日移動平均線が、つまり下から7日5日3日の順番になっているときは上昇しているんです。これで下げていることはまず 100% ないんです。それから下落のとき、はい、これは、上からですね、
はい、
7日、はい、5日3日という時が、あの、下落の時なんです。これ、あの、リスナーの皆さん、チャートで確認してみてください。上がっている時の、もう90何パーセントは、下から7日、5日、3日。下がっている時は、上から7日、5日、3日なんです。ということはですよ、上昇を取りたかったら、安全に取りたかったら、下がって、下がって、下がって、下がって、そして、やがて、3日線が上を向き始める。この時にね、なんとなくずっと下げてきて陽線が出たからみんな買っちゃうんで飛びついちゃうんで、はい、でやっぱその後下がっちゃうのね、はい、なぜかとまだ5日線と7日線が下がってるから、これは下落の中の一時的な上昇なわけです。だからそこは我慢して我慢して我慢して我慢して番組終わっちゃうな
もうちょっと我慢しないといけないかな。
そう、3日線が上がってきて、はい、そのぐらいじゃまた下がっちゃう。でまた3日線が上がってくる。そしてちょっと頑張ってね、二日ぐらい上げてくると、5 5日移動平均線がなんと横ばってくる、うんうん、その時まだ7日線が下がってるから、はい、ここで買っちゃ、大体多くの人この辺で買う、
はい、なんかそこでもういいかな、うん、がもう辛抱ならないみたいな、
もう辛抱ならないぐらい、でもそこは我慢、
そこも我慢、
うん、そう、大体下がってきますから予定通り、はい、予定通り、うん、そしてやがてもう一度上げた時に、はい、そこが固まってきて5日線の上に3日線が出る、
はい、
で5日線と3日線の間ぐらいに7日線が入る、だから一番上が3日、うん、一番下が5日、真ん中に7日がある、
はい、
つまりこれから下から7、5、3になる前、日の出前の向こうはなんか明るくなっているけどまだ太陽が見えてない状況、
はい、
で太陽が見えた状況は3、7、5が下から上から3、5、7になる
ということは、はい、5日移動平均線が7を抜いたあたりでエントリーするのが一番いい、
5日が7は
3、7、5なので、うん、5が
7を抜く前、
抜く前でいい、
抜く前だね、
抜いちゃってからだとちょっと遅い、うんうん、
実は下げてる時は、はい、上から7、5、3ですから、はい、それが3が5を超える、
うんうんうん、
で3が7を超える、はい、その時まだね5はね7を超えてないんだよね、うん、だから真ん中に7があるぐらいで、はい、試し玉っていうのをやって、で上がってきたらきっと上から3、5、7になりますから、そこで追加をする、
はい、
で試し玉をした段階でもう一回3日線が折れたら、うん、あ、まだだなと思って早く引く、うん、早く引く、つまり3、5、7を狙ったのに今度は逆に3が上から曲がってきちゃって、はい、3、5、7になり損ない、なり損ないすぐに切れば絶対損しないじゃないですか、そこをね、なり損ないなのに期待をかけて持っている、
頑張っちゃう、う
ん、でもねマーケットはあなたの思い通りには動かない、
そこですね、
我々はマーケットに合わせて動かなきゃならない、逆に下落は上から7、5、3ですから、はい、逆にずーっと上がってます。ずーっと上がってます。今ね、ずっとずっと上がって、一番下に7日線、その上に5日線、その上に3日線がある。で、これは絶対下がらないです。これが下がるためには3日線が折れて、うん、で、そろそろ下がるだろうと思ってショート入れたりすると、
まだ早い
わけよ。5日と7日が上がってるから。
はい、
で、もうちょっと上がっちゃうわけさ。で、今度は3日がもう1回折れて、そう5日がね3日とくっついてくる、
はい、
その時まだ7日が上がってるからダメなのよこれ、
そこもダメなんですね、
またここで入れると思ってかれちゃう、
そこも待ってないといけない、
そうと3日と5日がくっついてもう1回上がんだちょっとね、
うん、
で2日ぐらいで下げちゃって3日と5日と7日がくっつく、つまり我々の移動平均線の色でいうと3日線のピンクと5日線の赤と7日線の黒がくっついたあたりが一旦の上昇の終わりなんです、ですぐにそこで空売りを入れると一旦上昇が終わったけど、
はい、
まだそこで飛び跳ねたりなんかするから、ちょっと待って、うん、ね、待って、3日が5日の下にくぐった、
はい、
その時ね、まだ7日はね、5日とね、3日の間にあるから、このぐらいで試し玉をして、うん、もう一下げすると上から7日、5日、3日になりますから、この辺で入っていくと下落が捉えられる、うん、ということなんですよ。だから、リスナーの皆さんが、はい、うまくいってないとすると下から7、5、3の間にショート空売りを入れている、うんうん、それからまだ上から7、5、3の間にそろそろだろうって買いを入れているという段階ですね、はい、
うん、
特にね原油がね今ずーっと下げてきたわけですよ、ね、止めないところ番組終わっちゃうからね
息切れちゃうかと思
った、そうで原油を見ていくとね、はい、ずーっと本当に下げてきたんですよ、ところがね今日飛び出した、
今日飛び出した、
なのでね朝買ったの。で、もう手締まりましたけど、ちょっとね、朝買って、はい、もう結構な、まあまあ、そこそこ入れるからね、これ見てください。
はい、
ずっと下げてきて、上から20日、
はい、
10日、
はい、
5日、3日とかずっと下げてる。この間、ほら、移動平均線が全部下見てるんだから、買わなきゃいいのに、買っちゃうわけよ。なぜかっていうと、そろそろだろう。そろそろ、この辺で買っちゃうんだ、これ。
もういいかなと思っちゃうんですよ、ね。
ここ、この辺で。ここ、鶏になっちゃったけどさ。これダメなの、まだほら、線がね。で、今日どうかと、ここ見てください。今日飛び出しましたが、
はい、
その前はどうなったかっていうと、3日が5日に触った。うん。で、3日が5日を超えて、3日と5日が上を向いてきたんだよ。
うん。
だから、一応買っといた。で、朝起きて、 ちょっと見たら、あら、なんだこれ儲かってるって感じ。で、はい、私はもう切りました。なぜかというと、はい、これまだね、これだけずっと下げてきて、一旦ここまで上げて、まだか脆弱な段階ですから、
はい、
ちょっと下げて、もう一回上げ始めた時に買った方が安全で、うん、リスナーの皆さんはね、この原油はね、これからずーっと観察されたらいい。
はい、
これだけ、60日、そして20日、10日、7日、5日、3日とずっと下げてきて、今、やっと飛び出したから、
はい、
このままずっと行くとは限らず、もう一回下げて、ぐじゃぐじゃやってから、緑がやっと横ばい、黄緑がやっと横ばい、下に黄緑が入り、緑が入らないと上げないから、
うん、
少しぐずぐずやるけど、今までの長期下落よりは、今だいぶいい状況、ということですね。これもお時間からもうちょっとあるかな。
はい、あと30秒ぐらいありますね。どうしましょうか。
ですから、結局ね、この常に357を見ていただくということですね。はい、でもし買いで、ずっと行こうと思っても線が逆転したらしょうがないからこれ切るしかないですよね。はい、で切るのは買いを切るのはやっぱり3日と5日と7日が触ったら1回は切る必要がある、
うんうん、
それなのにもっと上がれもっと上がれって持ってるから線が逆転して上から753なのにずーっと買いを持ってるからやられちゃうわけですから、移動平均線ってね、偉いんですよ。
本当ですね。どうしても私たちは上がれとか下がってくれとかって思う気持ちで見てしまうけれども、はいはい、チャートを見ていればここだよっていうところを教えてくれるわけです
もん
ね。
そう、だから今回今日も大きく上げたけど、はい、先週からも買ってるからね、俺なんかね。
そうですもんね。
全てはチャートに現れる。以上でございます。
この後の限定配信でも、パンちゃん限定配信でも引き続き相葉さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、
さてここでお知らせなんですが、サクソバンク証券とパンローリングが提携したスマホアプリカスタムチャートでは、 FX だけではなく米株や海外主要市場にアクセスすることができます。しかも相葉さんが提唱します5本の移動平均線などもスマホのアプリで表示できるということですね。
は
い、
そうですね。はい、はい、
人気となっております。現在は iPhone 版のみでのリリースとなっております。現在は iPhone 版でのリリースとなっています。詳細なんですが、番組ホームページの方からぜひご覧いただいてお試しをいただきたいと思います。このカスタムチャートアプリ、相葉志郎先生の5本の移動平均線も表示することができます。ぜひこのチャートアプリでも練習をしていただければと思います。
はい、
ここまではトレーディングサロンのコーナーをお届けいたしました。さて、冒頭にもお伝えをしているんですが、はい、相葉志郎さんの公式サイトでは相葉さんの最新情報が LINE ですとかメールで無料配信されています。相葉さん、一言公式サイトについて。
公式サイトね、はい、まだ作ったばかりですがね、はい、いろいろこれから皆さんに情報を流していきますから、うん、ぜひね、毎日ちょっとチェックしていただいたら嬉しいな。
そうですね。はい、詳しくは番組ホームページの相葉志郎公式サイトのバナーの方からご覧いただければと思います。また本も新しく2冊出るということですので、はい、ぜひそちらもチェックをしていただいて、はい、いただければと思います。はい、1冊はもうね、Amazon で1位になっているということですので、なっちゃいました。
はい
はい、お楽しみになさっていただきたいと思います。本の情報もお届けしているということです。さあ、それでは相葉さん、いつもの一言お願いいたします。
それでは準備いきます。はい、それではいきますよ。株も指数も技術だ
ということで、このあたりで番組締めたいと思います。この後はパンちゃん限定配信の方でお楽しみください。この番組はサクソバンク証券とパンローリングの提供でお送りしました。